皆さんこんばんは。12月19日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小勝こと小勝俊之です。普段はお手声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小春忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと松野浩二です。僕とツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第60回目ということで丸5年ですか。
来てしまいました。
毎回
よう続いたなという、
毎回モテ声レッスンしていますで全然モテないんですけど
ほんまにやってる
の。いや、やってる。居心地のいい声というキャーキャー言われないんですけどね、一応やってるんですけど、5年間気まぐれ続きましたね。
続きましたね。
いや、本当にいろんな思い出がありましたけれども、もう12月で、ね、なんか、まあ、少し寒くなりましたけど、なんか今日はすごい暖かい放送に、暑い放送になりそうですね。ね、複数回のゲストはこの方だけじゃないかなと思いますので、はい、今日は熱く語っていただきたいと思いますので、皆さん、60回記念の放送ですから、ぜひ最後まで、ね、楽しんで聞いていただきたいと思います。最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野のココロフローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第60回目のゲストは、斬新でかつ市民目線の政策で総社を改革する敏腕政治家として活躍する一方、趣味のピアノの弾き語りでは素晴らしい腕前で市民を魅了するなど多彩な一面を持つ片岡総一市長をお迎えし、防災や障害者支援、空き家対策など市政に対する思いをお伺いしたいと思います。片岡市長、4回目の放送になりますけれども本日もよろしくお願いいたします。
こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。では改めまして、ね、ご紹介をさせていただきます。片岡市長は1959年の8月2日総社市のご出身です。青山学院の法学部をご卒業、そして橋本龍太郎事務所に入所、その後は内閣総理大臣公設第一秘書、行政改革沖縄北方対策担当大臣大臣秘書官を歴任、2007年に2代目総社市長として初当選、現在4期目となります。2期目の公約である主要政策の一つ、障害者専任雇用では官民一体となり、平成23年度から市内に障害者1000人が就労できる場を作る政策に取り組んでおり、現時点で1061名の障害者が就労しています。他にも学校給食の献立に地元産の農産物を取り入れ、地産地消を推進する下部、新しい公共交通のモデルとして他の自治体から注目されている予約型乗り合い方式のデマンド交通接種くん、子育て王国総社をキーワードに小児医療費無料化の対象年齢の拡大など、多岐にわたる子育て支援の政策など、総社をより住みやすい街にということでご活躍されています。大変長いご紹介になりましたけれども、いや、まあ、本当にもうたくさんお伺いしたいんですがもう30分しかありませんので
恥ずかしいです、
はい、いや、もう本当に、はい、第1回目の時は私も緊張しましたけれども4回目の放送ということで、
いや、もうね、
本当にありがとうございます。
この番組もよく続きましたね。
5年続きよく言われます。
ありがとうございます。
よく避けていただいて本当にありがとうございます。
緩いから続いてるという、
はい、今日はちょっと緊張しますけれども緩くてよろしいでしょうか。
もうゆるゆるで やりましょう。
緩いのが無理だ、
無理ですからね。緩く楽しく、今日はくつろいで、よろしくお願いしたいと思います。はい、4期目ということで、
いや、もうね、本当に当選することが、9月29日でしたか。まあ、僕は最初出た時ね、落選してまして、まあ、あの時もう職なし、お金なし、 食い物なしみたいなことでずっとこう浪人生活が長かったもんですから、まあ、落選ということはね結構まあ、トラウマ的みたいなことに今なってるんですけど、まあ、たった70票差で一騎打ちでね人口7万の市で落選みたいなことは、まあ、本当に心が泣き叫ぶみたいな、ね、感じだったんですけどね、まあ、今回まあ、無投票だったんですけど、まあ、でも無投票と、まあ、いう噂みたいなのがずっとありましたけど、まあ、やっぱり僕の原点は、初めて選挙に出た時に総社大橋の西詰の欄干のとこへ朝立ってね頭下げる演説するっていうとこから始まってまして、あの時本当に大渋滞の車の中で総社を変えたいってずっと言って、みんな素知らぬ顔で車が通り過ぎていくわけなんですよ。で、あいつ何やってるんみたいな感じの中で、まあ、毎日毎日立ち続けてたんですけれども、まあ、その時はね本当に熱い思いがあってね、あの熱い思いってもう一回できるかって思うぐらい熱い思いがあって変えたい。だけど、まあ、結果、70票差で落選しましたね。で、まあ、落選中もずっと立っていて、合計でずっと数えたんですけど423回、まあ、立ち続けた僕 の、 政治の原点みたいなとこなんですけど、それは悲しくもありね、辛くもあり、喜びなんてないんですよ。もう辛い悲しいみたいなそういうスポットだったんですけれども、まあ、そこから、当選することができて、あそこの演説というのが、まあ、僕のスタートで、まあ、今回7月、まあ、選挙9月の29日でしたけれども、7月の初め頃一人であそこのスポットにハンドマイク持って立ちに行って、僕は立った時に自分がどう思うかっていうのがすごく怖くて、もし今回あそこに立ってマイクハンドマイクを握った時に最初に立った日よりも魂が小さくて萎えてたら無選挙出れないと思っていて、出る資格もないと思って、で立っておはようございますと言ってハンドマイク握った時に強い気持ちが自分にあるわと思って発見した時は、候補者になれるというふうにそう思いました。で魂がある限りこれで戦って選挙なろうがなる前がね、候補者としてこの魂やっていけると思ったし、またさらにもっと落ちた時の演説よりか違うことを言えるし、もっとできるっていう自信があったんで、本当に胸張ってそれは言えるなと思いました。でずっと今回の選挙も10箇所ぐらい場所変えて演説して訴えてきて、まあ、結果無投票だったんですが、僕なりには結構頑張って1500世帯ぐらい個別訪問しましたけど、まあおじいちゃんのおばあちゃんの苦情みたいなのを聞いて、まあ、それエネルギーですね。
いやなんかもうその今熱い思いを直接なんか目の前でお伺いできて、なんかすごくこう光栄というか、
いやいやそんなことない、
本当に熱い、
まあ、選挙厳しいですからね、
いやもう私の魂のね戦いだと思います。
初心がするべから
ね、いや選挙怖いです、選挙は落選するし人に迷惑かけるし、まあズタズタになりますしね、やっぱり戦いみたいなところがありますから、まあ、終わったらノーサイドでそれ終わりですけれども、やっぱり生活できなくなるし人生かけてみたいなところがありますから、僕は怖いと思ってますね。
これまでの、まあ、期間が長いですけども、まあ、特に思い出に残ってるこのそのお仕事っていうのはどんなところがあるでしょうか。
あ、市長として、
そ
うですね、やっぱ災害ですね。災害乗り越えていくっていうことが、まあ、やっぱこれも、まあ、東日本大震災の、首長さん方々っていうのは、まあ、みんな落選していったわけですから、その災害対応方法、その失われた命に対してどうなんだみたいなことがあったから、ずっと連敗連敗で来て、現職が連敗して、それを止めたのが、6戦目の、まあ、5連敗で、6人目のバッターになった相馬市長の達也さんが東日本の連敗記録を止めたみたいな感じですけれども、それだけにやはり災害対応っていうのは命がけになるから、これは僕にとっては、まあ、何かあったかと聞かれれば、まあ、災害対応かなとは思いますけど、ね、まあ、いろんなことをやってきましたけれども、まあ、なんか結構真面目にね、やってますけど、なんか入り方が、
すみません、ね、もう真面目な質問してしまいました。
いやいやいや、いいんですけど、あと、まあ、障害者の方々のね、まあ、1000人雇用しようとかね、まあ、そういうことを本当に一心不乱に一生懸命やってきて、まあ、本当に1000人超えるっていうのはなんか嬉しいですけどね。人口7万人のところで、総社市内に1000人の障害ある方が働いてるんですよ。それで生まれてきてよかったとか、自分の生きている喜びを感じながらやってくれているっていうのは彼らすごいです。
これ8050問題とか引きこもり対策もそれ影響が、
そうですね、引きこもり、まあね、全国で115万人の方が引きこもってるんですよ。それで、まあ、岡山県だって2万人の方が家の中でじっとしてるわけですよ。で、総社が僕らが一生懸命何人引きこもってますかって言って数えて、これ結構数えること難しいけど、数えたら427人だったんですよ。で、引きこもり対策室というのを設けてみる、今31人社会にお招きすることに成功しましたね。これ全国でこれやってる市はほとんどないんで、だけど僕はみんなよく聞いてほしいんだ、よく聞いてください、もうラジオを聞いてる方々もですね、引きこもっている人をね、みんな世の中の風潮は、あの人怠け者だとか、あの人は弱い人だとか、あの人は気持ち悪いとか、例えば事件を起こしたりとか、結構大騒動な報道がされるけれども、危ないとかね。でそれは違うんですよ。彼らは悪くはない、彼らは善人、いい人ばっかしなんですよ。だけど引き込まざるを得ない、出ていけない社会を作ったのは、じゃあ市長が悪いんですよ、市役所悪い、こんな競争社会に誰がした、政治家が悪い。だったらやっぱりその反省に立ってね、迎え入れられる社会を僕らが作り直して、それで彼らの背中をポンと押してあげたらね、苦しんでるんですよ、すごく。で、うちホームページにね、本当に引きこもっていて5年も10年もね、ずっと孤独にあえいでる人が、訪ねておいでよ、秘密は守るし、勇気を持って電話かけて、あるいはメール送ってきてよって言ったら、本当に一回鳴って切れたっていう電話がいっぱいあるわけです。でそこの着信記録を見て僕ら訪ねていくわけです。それで一人一人もう一回生きていこう、遅くはない、
ということをねやろうとしていて、これは全国では全く進んでいない政策なんですが、だけどそのやるべき政治家がやるべき、それをやらなかったら彼らは生きていけないから、だからあのこのラジオを聞いてる人で本当にずっと引きこもっている人がいたとすればいるはずです。あの遠慮なしに総社市役所に電話してきて、秘密は守ります、絶対に誰にも言わない、でお互いがマンツーマンで少しずつ一歩ずつ、まあ、コンビニへ行けるぐらいにはなろう、あるいは、まあ、コインランドリーに行けるぐらいはなろう、でだんだんだんだん人と人が心と心が通じ合えるようになろうということをね、これからも、ね、市の事業としてね、まあ、国の定めがないんで、まあこれから僕らが訴えて国にねあの働きかけていくんですけれども、まあ、ここの部分はやっぱり市が、ね、やるべきだと思いますね。
いや本当、子供たちへの支援とかもねすごくこう本当小さなお子さんにもやっぱりこう支援を、ね、していこうというそういう輪が広がっていますが、
聞こえました。
いやいやもうこの僕 の, あの外し具合が僕の持ち味なんで、もうすみません、ありがとうございます。
心がもうこもって伝わりました。ありがとうございます。
はい、先ほどから引きこもりの方への支援であるとか、あの子育て支援とかされていると思うんですが、最近では多様性と言われている中で、やっぱりLGBT とか割とマイノリティの方に向けての政策とかそういうふうなものは、
そうですね、LGBT いわゆる同性婚とかね、この問題について、国はちゃんとした定めを持っていません。で、憲法でもね、同性婚ができるかできないかっていうのはその弁護士さんの中でもできる派とできない派と解釈が全く違ってます。ですから、国は それ用の制度を作っていないということです。でこれでも本当に悩んでいらっしゃる方はいっぱいいて、例えば、体は女性だけれども心は男のままで小学校が来て小学時代を過ごし、中学時代になっても自分の体が、だんだん変化してくるのに耐えきれなくなって自殺未遂を繰り返すとか、自分は人間じゃないとか、変だ、自分だけが変だっていうふうに思って、自殺死にたいみたいな、でそういう人いっぱいいるわけですよ。でいろんな多様性があって、男性同士であるとか女性同士であるとか、でそのカップリングを認めていく条例を作っている市が全国にないわけです。で、渋谷区がね、関東では最初できましたけれども、総社市、今年から、西日本唯一、四国も九州も沖縄も中国地方どこにもない、カップルを認めていく条例を作りました。でこれを認めることによって遺産の相続権であるとか、それからその、携帯電話のスマホの契約であるとか、あるいはその最後の看取りの入室権であるとか、そういう権利が得られるようになるんですけれども、第1号がねレズビアンのカップルが総社市役所に最初1対1号でもらいましたから、彼女たちは本当にその認定証を持って、ね、泣きました。本当にありがとうと言いました。で彼女たちが喜んだのは何も相続権とかそういうもんではなくて、この2人が婚姻として認められる死があったと、生きていてよかった、そういう喜び方 でそういう中にあえいでる人、ラジオを聴きの方もいっぱいいらっしゃるだろうし、別にカミングアウトしなくてもいいんですよ。だけどそういう 事例があるということ、あるいはそういう死がある、取り尽くし、最後はあの僧侶に行けば救われるところがあるというのは、やっぱりとても生きていく上で大事なことなんで、それはあの条例作ってねやるべきだと思って即刻作ったんですが、これはもう僕のツイッターも大炎上っていうかね、まあ、これ同性婚がどうだとかね、まあ、散々聞きましたわ。で反対署名ももう山のように来た、まあ、噂には聞いてましたけどね、これをね、それがどうしたと言って、戦っていくっていうのはね、まあ結構骨が折れるけどまあでもやるべきです。
うん、また外国の方もね、はい、僧侶がたくさん来られてますけど、
それはもう ね
関わり、
まあ、以前はねブラジルの方、ブラジル王国だったんですが、昔800人ぐらいブラジル人が、ね、いらっしゃいまして、でそれがリーマンショックで自動車産業 の、まあ、ダウンで、今そうですね、ブラジル人200人ちょっとになりました。まあ、それに代わってね、ベトナム人の方が今850人ぐらいで、総社市人口7万で、外国人が、ね、1700人いるわけですよ。で、まあ、国はその4月1日からさすがに、ね、入管法改正というのをやりましたけれども、この国がやっている制度というのは、考え方というのは雇用です、マンパワーの補充という、まあ、もうどこも人手不足でしょ、はいはい、だから今のこの国の法律っていうのは雇用という観点で政策が作られているんです。だから生活というところの保障なんていうのは考えられていない。例えばゴミステーションどうするんですかとか、それから、日本語が喋れない子供が人が小学校に来てね、一クラスに日本語を喋れない子供が3人4人いたら授業ストップしちゃうじゃないですか、はいはい、そこら辺の保障のことを国は考えてますかっていうと考えてない、だから、生活はそれぞれの市で行われているんです。でその制度がないので総社市はそれを単独でやりきっているということなんです。でブラジル人雇ってベトナム人雇って、フィリピン人雇って、だから今総社市役所が領事館の代わりみたいな、外務省の代わりみたいなことをやっていて全国から来るんですよ。で、まあ、その言葉わからない人はできっとしたそのハンデキャップを持っているわけ で例えばですよ、僕らにベトナム行って一人で暮らしてごらん、で生活してアルバイト仕事してね やれって言ったら難しいでしょ。だから僕もね、ベトナム語ぐらいは覚えないといけないと思って勉強しようと思って、その日本人でそのベトナム語が上手だっていう人にね教えてもらって、とりあえず最初はI love you, I love ベトナムっていうのはどういう風にって聞いたら、愛はベトナム語でチョイ
チ
ョイ、うん、でラブはテックで、トイチェックベトナムと言ったら、私はベトナムを愛してるという言葉だというんで、僕がジョギングしてる最中に自転車軍団のベトナムのマスク の軍団が来て、これはもう信号待ちでも試すかと思って、デビュー戦をもうベトナム の女性のマスクの人に、先頭の人にね、トイテックベトナム言うたらね、その女の人が僕に、あなたの言葉わからない、ね、
もうすぐね、もうスマホで僕に教えた日本人に電話して、つながらんじゃ通じんじゃねえかって言って、まあ、ね、言いましたけどね。
どうですか、まあ、いろいろとまたまだね、もうお話をお伺いしたいんですけれどもね、もうあっという間の30分になってしまいましたけれども、 もうあとね、はい、1分30秒しかないんですが、まあ、2019年ね、あの過ぎまして、まあ、2020年いよいよ来年オリンピックもあったりとかね、まあ、来年にも向けてもあのやっぱり総選手も取り組みとかいろいろ思いがあると思いますが、はい、最後に、リスナーの皆さんにですねメッセージをいただければと思います。
そうですね、まあ生きていればね、いいことも悪いこともあるし、まあ逆にこうクリスマスみたいな人々が喜ぶべき日にむしろ喜べないっていう人も結構いるはずです。それは引きこもりであったりとか、あ、夫婦仲が悪いとかね。でだけどやっぱりそういう人々にとって優しい社会、そういうものをねやっぱり作っていくっていうのが僕の使命だし、政治にあるものの使命だと思ってるんで、まあ、これからも頑張っていこうかなと思っています。
はい、ありがとうございました。本当に今日はお忙しい中、年末ね来ていただきまして、本当に60回目の記念の放送で、来ていただきました。熱く語っていただきました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はですね1月の23日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは古賀俊之、
小原忠、
松野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。